ほら、一緒にボードゲームしよう。ほら、ボード。
はい、始まりました。ホラボド。今回のスペシャル企画はですね、帰ってきました。ゲーマー座談、テーマ持ち寄り会でございます。まあ、このテーマ持ち寄りとはそもそも何かと言いますと、いろんなね、皆さんが思っていることとか質問っていうのを、この機会にもうぶつけてもらってですね、それぞれ答えてもらう。だから何言ってもらってもいいです。自由に何言ってもいいんで、お蔵入りしたらみんなごめん。けど、だからこそ自由に喋ろうじゃないかという回でございます。はい。というわけで、まあ自己紹介をね、じゃあいつものこの方。
豚小屋というサークルでやってます、酢豚と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は酢豚さんとして。
酢豚の方でいい、はい、チラッとだけ言ったことグループ SNE の方で黒田翔吾っていう名前でやってますけど、今日は酢豚で。
はい、やっていきましょう。はい、
やります。
ありがとうございます。
はい、
はい、では続いて。
はい、リバーゲームズでゲームデザイナー兼代表をやらせていただいております、バリーと申します。
あ、バリーさん。
はい、
よろしくお願いします。
バリバリマン。
バリバリマン。
はい、続いて。
はい、カフェ&ゲームバーコトブイカ来ました、ヤツっていうものです。
はい、
よろしくお願いします。
ヤツさん、よろしくお願いします。
はい、はい、グランドアゲームズっていうところで、キャプテンダイスというゲームを作ってます。ダイモンと言います。お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、はい、ホビージャパンの、ゲーム制作部に、所属しております、ウトウと申します。
出たー、ホビージャ出たー。まさかのテーマ持ち寄り会にホビージャが出てきた。やったぜ、
やった
ぜ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして最後。
もみさんと一緒にエッセンから帰ってきましたたかみです。
よろ
しくお願いします。
パリピの
パリピの。
いや、たかみさんはやっぱこのね、テーマ持ち寄り会外せないメンバーなんで。
マジっすか。
はい。今日も飛ばしてくださいよ。
わかりました。
オッケー、やったろやったろ。
うん。
早速ですけど、皆さん、何か質問をください。もうすでに考えてきてくれてますよね。
はい。
うん。じゃあ、我こそはトップバッター行きたいという方いらっしゃいますか。お、大門さん。
あ、じゃあ行きますね。この回の雰囲気を決めるのでね、最初って難しいんですけど。
いえよ、全然大丈夫です。
ぶっちゃけゲーム界にキャピキャピの女の子を呼ぶ方法を教えてほしいですね。
なるほど。
まあ、今、なんか、言ってしまえばちょっとオタク寄りの女の子っているじゃないですか。
はい、
ああいうのはまあ、来ることって結構あると思うんですけど。
はいはい、
ね、ああいう。あっち系は結構見るんですけど。
はい。
まあなんかこう、ギャルっぽいとか来ない。
ギャルっぽい。ちょっと待って、ダイオンさんはギャル好きなの。
ギャル好きなわけじゃないけど。
ギャルで抜けるタイプですか。
ギャルでも抜けますね。
だいぶな人だな。まあこの話題に関してはね、たかみさんかな。
パリピだそうで。
あのね、
パリピじゃないけど。
たかみさんと、初めて出会ったのも、隣でね、そう、ちょうど今収録してる場所ですけど、隣同士だったんですよね。そっちのゲーム会、こっちのゲーム会みたいな形だったんですけど、まあ、かわいい子いっぱい。すごいんですよ。
どうやるんですか。
そう。まあ高見さん自身もまあちょいハンサム目なんで、ちょいハンサム目なんですけど、今日もジャケットですしね、グ似合ってますよ。
うるさいわ。
うるさいわいただきました。はい。高見さんどう思います。
なんつうかな、まあ手っ取り早いのは、はい、ゲーム会に呼ぶんだったら、ゲーム会で待ってるよりは、うん、そういう、例えばギャルが好きだったら、ギャルとまず友達になってから呼んだ方がいいと思う。
いや、それはもう、友達はいますけど、
どうやって、あ、いるんですか？
もう呼ぶのってなかなか、まあボードゲーム、ゲーム会じゃなくても連れてくるかっていうか、
あー、そういう綺麗めな方もいらっしゃって、
も
ういらっしゃいますし、そういった方、でも呼べないですか？
うん、なんか何を、いや別に呼ぼうとは呼べると思うんですけど、はい、どういうフックで呼んでくるかっていうか、うん、
なるほど。
ゲーム会するんやけど来ないはなんか、うん、なんかちゃうなって感じしますし。
あ、そうなんですね。
それでいいんですかね。
私はやっぱむしろそういうのを周りくどくやる方が女性は勘がいいんで、
うん、
下心あるかなって勝手に想像されても困るから、うん、それだったらゲーム会やってるし、いろんな人来るから来ないって言った方が行きやすいかなとは思いますけどね。
うんうん、それ以外になんかいい手段ってあるんかなって
。
過去に一応一個あった事例で、自分の知り合いの人が結婚をしたんですよね。
うん、
で、結婚式の二次会で、ボードゲームを結構用意したりとかして、
はい、
で結婚がそうで、その二次会の時に女性を今度あれから来ないって言って、
うまい、
その時は何人かは来ました。でもそんなに対応じゃないんですけど、そこを足がかりにさらに、その人たちがさらに行ってなれば、まあ一つの手段かなという。
なるほどね。
結婚式。
イベントにね、
そうですね。なので、なんか二次会だったりとか、何かしらボードゲーム
ームがあってもおかしくない。で、多分やらせれば絶対面白いと思
って ます。うん、
はい。なので、そういうような場に何かしら入れ込むっていう、何かのイベントとくっつけるっていうのが、
一つ手が。私もやりました、それで思い出しましたけど、うん、あの、二次会、結婚式二次会の司会をやった時に、ゲームで、景品ゲームで、あの、クイズいい線行きましょうを、あの、やって、で、これ実はもう販売されてるものなんですよって言って、じゃあ今度一緒に遊びましょうって言って、やっぱナンパしましたよね。
やっぱナンパ
っすよね。やっぱナンパっすかね。全員勝ちしちゃったよ。そんなことねえよ。そう、でも高見さんもっと技持ってると思いますよ。
でも、まあでも基本的にはやっぱりゲーム会っていきなり出すよりは、何かの集まりの時とか、それこそ僕なんかはまあ6年くらい前ですかね、ボドゲハマったのか、はい、で、その頃って今ほどまだボドゲカフェとかもなければ、あの、オープン会とかもそこまでなかったし、
はいはい、
じゃあやっぱり友達と遊ぶにはどうするかっていうと、まあ友達ん家でなんか、宅飲みとかした時とかにこういうのなんかゴキブリポーカーとかを出して、で、こういうのどこで売ってるんですかみたいに絶対なるんで、はい、俺実はこういうゲームちょっとハマってて趣味だから、今度はこれ以外にもいろいろ持ってくるよみたいな感じで。
うわ、自然な流れ。
うん、やっぱうまい。
うまい。
やり慣れてる。
やり慣れてる。
今日こんだけって言うと、例えば5、6個とかいきなり持ってきちゃうと、
はいはい、
何、何、何をするのみたいな。今酒飲んでたんだけど、ひょっとしてそれ広げるのみたいなのが出ちゃうから、
はいはい、
最初あくまで1個ぐらい、はい、これなんか絵も可愛いな、みたいな感じになって、はい、で実は俺こういうのハマってんだよね。ってこれ日本のなのなんかアルファベット書いてんのとか、これドイツなんだよとか、まあそういうところから。
なるほどね。
そうそう
そう。そういうの弱いですよね、意外とね。あ、海外ものなんだ、ちょっと興味出てきたみたいな。
そうそうそう。
ちょっとオタク集から外れることによって、なんかやってみたいって思うのはあるかもしれない。
それはね、ちょっと雑貨路線じゃないけど、そういう感じの。
なるほど、慣れてんな
プロだわ。
だからかしこまらない方がいいんですよね、多分ね。
まあ、多分、うん、で、割と普段からいろんなイベントとかを誘ってた方が、
はいはいはい、
そうすると、いきなりなんか今まで誘っても来なかった人が、
はい、
ゲームで急に誘ってきたっていうと何をやらされるんだ、
そりゃ困るけど、
割と普段から飲みとか誘ってくれる人とかが言ってくると、はいはいはい、なんかあの人が誘ってくるんだったら、ちょっと一回ぐらいは行ってみようかなみたいなのがあんのかなって、
はい
ね、もしかしたら。
いやー、ね、真似しましょう。
完璧です。
もしか、もしか最悪、高見さんとやりましょう。
もうそれでいいんじゃないですか。
実際そう、高見さんのゲーム会のメンバーって他のゲーム会にはいないんですよね。いや、ほら、英会話系でみんなでやったりしようとかいうね、高見さんが以前にテーブルゲームインザワールドで話題になった、英会話を覚えれるゲーム会っていうのをやってたように、やっぱそれぞれメンツが違ってて、
まあそうっすね。
面白い。
う
らやましい。どうですか、すぶたさん、今の。
うらやましいよ。もう、今、生きった顔をした奴らのチンポを全部切りたい。何それ。
じゃ、高見さん何個も切られます。
もう、
やばいな。
5、6本つける
。
やばい、箱詰めされて売られて
しまう。それは、なんかこう、ちゃんと女の子の目を見て話せる奴らの違う次元の話。
いやいや
全然こう、僕のためにはならない。
あとは、それこそ今だったらボドゲカフェとかいっぱいあるじゃないですか。だから別にあのその辺は多少嘘ついても、
うん、
最近知り合いがちょっと今までと違うタイプのなんか面白い感じのカフェやるんだけど、
ないみたいな感じで。
怪しいわ。
マルチかい。でもありね。やっぱカフェって聞いて、
カフェって言わない、
うん。そうそうそう。
いいね、確かに。遊べるカフェがある、ね。
遊べるカフェとかあると、うんうん、
確かに
いきなりなんかそう、ゲームが勢揃いでみたいにプッシュするよりは、そんな感じの方が。
で、カフェ的にも嬉しいですしね。
そうそうそう。
ありがとう。
それだわ。
別に
ね、カフェオーナーやってますから。
あ、カフェオーナーです
か。本当ですか。
知らなかったの、高見さん。そうですよ。
兵庫県の方。
兵庫県で、新しく B カフェっていうのを作ったのが。
名前は知ってます。
ありがとうございます。
めっちゃオシャレなんです。
あ、本当ですか。
だって
切っちゃってごめんね。
くっつけて、切っちゃった。
ぬってぬって。
ぬって。はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、じゃあ続いて我こそはという方。
はい。
お、やった。
行きましょう。はい。ボードゲームで、恐れていること。
お、
ちなみに、これ最下位がですね、相手の手札が見えちゃうこと。
あー、なるほど。
そういうこ ど。で、モイさんとかどうなんですかね。
あ、なるほど。ボードゲーム業界市場で恐れてることは何か。
うん、
あ、結構大喜利やぞ、これ。
大喜利やぞ、
言っちゃって。
なんかな、やっぱり、みんなが仲良くしないことです。
あ、そうですね。
ちょっとね、ホラボド目線でもあるんですけど、この前、とあるボードゲームデザイナーの方と話したときに、もうなんかこの業界嫌だって言われて、うん、なんでって聞いたら、あまりにも物騒だと。
物騒、
うん、ボードゲーム業界はほらもうツイッターで誰かが何か言ったらそれに対して噛みついてどうのこうのとかいろいろあったじゃないですか。でこういうのってやっぱ市場がちっちゃいから目立っちゃうんで、うん、仲良くしてないのが一瞬でみんなにこう浸透しちゃうんですよね。うんうん、
それね、まさになんかこの前あの友人の友人、
うんうん、
全然面識はない人、会ったこともない人のツイートが流れてきて、
うんうんうん、
でまあボドゲ歴半年ぐらいだけれどもそのボードゲーム界隈っていうのはゲームをするという行為を神聖化しすぎてボードゲームというのはこうあるべきみたいのがあって誰かがそれにそぐわないことを言ってしまうとみんな一気にこう話題になってあのああじゃねえだろこうじゃねえだろっていう印象があるって。
うん、それはねやっぱそうなんですよね。多分その方も結構ライト目な方でしょうね。入って思ったんでしょうね。これ否定できないですけどやっぱありますよね。
いや多分ね作る人がすごく多いし、うん、作る人とユーザーの目線がすごく近いとか、うんうん、声が届きやすいってすごくいいところもあるし、うんうん、みんな愛があるからやってる部分ってあるんだけど、うんうん、愛があるゆえにこだわりが強いと、やっぱりあなたのやり方どうしても許せないとか、
うん、でまたみんな我が強いでしょ。
うん、
嫌になるわね。いやでもそんなところ
ですね。嫌になるわね。
それは本当に怖いです。もっとみんなが仲悪くなるみたいな。
うん、
じゃあ他の方にも聞いてみましょう。せっかくなんで怖いことって何ですか。お父さん何ですか。
僕ですか、はい、僕はなんかちょっと今の話に少し近いかもなと思うんですけど、はい、インストのやり方って結構人によってそれぞれ出るなって思うんですよね。でそこで例えば自分とかはもうとにかくゲームやらせたいんですよね。必要最低限なルールを教えてやりながらルールを教えるっていうやり方をするんですけど、それに対してそれをやっちゃうと途中でえそのルールだったらこうやるよって言われることは多々あるんですよね。で極力そうならないレベルのものはちゃんと言ってからインストしてるつもりだけど、でも言われることがあってたまにそれであ やっちゃったって思うことはあって、
ちょっとお父さんでもそんな言われるんですか。
なんか忘れてしあこれ言わないといけなかったらしまったとか思って、であなんか戻しましょうかとかちょっと空気が悪かったりとかっていうのはあって、
まあ、ありますね。
でも僕逆に最初にルールを全部言った後にゲーム始めるタイプの人もいるじゃないですか。別にそれが悪いってわけじゃないですけど、でも僕それどうせ忘れるなって思っちゃうんで、僕は全然記憶できないから1回目は体験であって2回目やるときにもうちょっと考えてっていう風に僕は思ってるんで、なのでそういう時にそうじゃない人とかがいるとちょっと
怖い
っていうのはありますね。
うわーこれ難しいですね。私はそれは聞いておかないとフェアじゃないと思っちゃうタイプかもしれない。例えば宇藤さんも初めてで、でみんなも初めてで今初めてルールブックを見ますだったらフェアなんですけど、いや宇藤さん知ってるからそりゃそういう戦術するよねってなっちゃうと、もしかもインストに停止しててプレイヤーにならないとかならいいかなとは思いますよね。わでもインストに口出されるのはね怖い。
あ怖い。
あそれ怖い。
怖い。
いや私ねボードゲーマーの真ん中でね卓広げるのめっちゃ嫌いなんですよ。
あ
絶対言ってくる。あとなんか後ろからなんかえもみさんそんな感じでインストするんですかみたいな
言われるんですよ。
言われるし言っちゃうんですよ。つぶたまつこさルール解釈間違えてないとか言っちゃうんですよ。
あ
ねそういうでもあれって本当収集つかないから。難しいんですよ、ね。
だって言うから。言い終わった後
に、ね、
途中任
せ。それはあるある。
でもそれ同じで僕のボードゲームで一番怖いのはその、はい、間違ったじゃないですけど正しくインストされないこと。
ああ。遊んだけどっていう。
そうなんか自分がめっちゃ好きなゲームが、はい、インストする人がたまたまうまくできなかったからこのゲーム面白くないじゃん。
わかる。
これが一番辛いですね。
わかる。
あります。
あるある。相性あります
ね。相性ありますよね。
いやわかるわかる。で実際にそれが隣の卓だったらめっちゃ嫌
じゃないですか。あ、めっちゃ気になるんですよね。
間違えてる。あ、めっちゃ間違えてるけど、今もう途中だから言えねえ、みたいな。 あるわ。
それ怖いですね、やってて。作り手としてもそうですよね、やっぱり。
確かに、うん。確かにそうですね。自分が作ったゲームもし間違えられててですよ。酷、うん、評されてたらめっちゃ嫌
じゃない。いや、それは嫌ですね。
それありました。
あ、ありました。
はい、うち、まあ、メンバーいまして、はい、で、まあ、あの、広めてきたよと。
はい、リバーゲームズのですよね。
はい、布教してきたよと、うん。で、こういう感想もらったようで、もうルール違うんですよ。
あー。
って、まあ、布教はありがたいけども、間違ったあれしちゃってるやん、みたいな。
あるんですよね。しかもそういうネガティブな意見こそツイートで広がりやすいんですよね。難しい。
難しいと思
います。怖いことというものである以上。
うん、じゃあバリーさん、なんか怖いこと。
怖いこと。まあそうですね。あの、結構あるのが、まあゲームをやるじゃないですか。
はい、
まあ例えば初めてのゲームやりました。
はい、
で、終わりました。うん、そしてもう一回やるかやらないかっていう空気をみんなの顔色を伺うときに。で、会話の中で、あ、やらない空気あったら、なんかその会話しながらちょっと片付けるって。その時の、もう一回やるのかやらないのか。で、もう次にやるのが、これはいかがかっていう。
いかがか。
これ出して、なんか顔色違ってたら、なんか、あ、なんかいろいろあるけど、なんかあるみたいな。出すけど違ってたらもうしまう。
めっちゃ苦労人ですか。
めっちゃ苦労人。
わかります、ね、死ぬぜ。めっちゃわかります。
死んじゃうぜ、
それ。それで自分だけのパターンですよ。
自分はもう一回やりたいなとか、気に入ってもらえたら嬉しいなって思うから、やっぱもう一回やりたいんですよね。逆に言ったら、あ、もう一回やりたいって言ってもらえたらもう死ぬほど嬉しい
んですよ。そうなんです。あと、このゲームが流行ってる時、もうめっちゃみんながやってる時に、次のゲームやりたい時、これ
は
もう自分ルールで、あの、これ、じゃあ、あと一回終わったら、これやりましょうっていう言い方すると結構すんなり。
ああ、確かにね。それはそうかもしれないですね。やりたくないって言われたらどうするんですか。
そしたら、これちょっと違うと思っとったよね。
乗っかるんですか。
これは違うよね。乗
っかるんや。
なんかかわいそうなって言ったら。
優しい。
優しすぎます。もっと豪快でいいと思いますけどね。はい、じゃあ、つぶたさん、怖い。
ああ、そうだから、これいつか絶対来ることやと思ってるんですけど、
はい、
今ってすごいボードゲームの人口目に見えて増えてると思うんですよね。まあ、それは数字でも出てるし、
うん、
まあ、来場者見ても増えてるし、作り手側も増えてるんですけど、うん、ある一定のところになったら、多分、それがちょっとなだらかになる瞬間が来るんですよね。
まあ、そうでしょうね。
その瞬間にどういうことが起こるんかっていうのが怖いんですよ。特に僕とか、僕らってご飯食ってるじゃないですか、それで。
確かに、その目線だからだわ。
じゃあそうなった時に、例えば僕、実はボードゲームカフェやってたりとかもしてますし、SNS の方でも働いてるしってことがあるんで、そこで飯食ってる人らが、そこで多分いろんなことせなあかんと思うんですよね、
うん。
今まで増えてたところに対してボードゲームとか売ったりとか、提供したりしてたのが緩やかになることで、じゃあどう変わっていくんかっていうのが僕は怖い。
これはでもね、まあ、これ、ウトウさんもコビジャですし、あと、ダイモンさんもね、自分の事業の一つとしてボードゲーム作られてるんで、ここのなだらかになった瞬間は確かに怖いのはあるでしょうね。だって、こっからまた伸びるってそうないですからね。
そうなんですよ。
うん、
今は、このイケイケやから、その黒であったりとか、やっていけたりとかっていうところがあると思うんです
けど。いやー、B カフェは潰れるだろうな。え
今ギリギリなん
だ。今ギリギリなんだ。これね、今ギャグでビカフェって言ったけど、ぶっちゃけボードゲームカフェ系は、軒並み行ってまうと思います、ね。ま
あだって家賃っていうもう絶対かかるものあるし、
そう
ゲーム作ってる方はね、もう作らなかったりとか、なんか手はあると思うんですけど、
やっぱ他の事業して、あの、ついでとかだったらわかるんですけど、いや、それがっつりは多分、一番行っちゃうのはカフェだろうなと思います、
ね。多分そこでしょうね。なんか僕は今実はホビージャパンはそこまででもないかなって思ったんですよ。っていうのは、コアなボードゲーマーの数って多分そんなには変わらなくて、いわゆるすごい買う人たちの層は多分今まで通りっていう感じなんだけど、逆にうちで例えばものすごい売れてるものの一つとして、ドブルがあります。でもドブルって別にボードゲーマーがすごい買ってるってわけでもなく、やっぱライト層にものすごい売れてるものみたいな感じで、意外と今増えてる層で、もちろん売り上げは多分伸びてるんですけれども、意外とそのコアになってる部分の売り上げって、そこにあまり左右されない部分だったりするんで、
流動層ですよね、買ってる。
なので、ホビージャパンはそこまで大きくはないかもなっていう気がしますね。
実際ホビジャーは他のね部分でも、うん、あの当然ボードゲーム以外でもありますから、
そうですね、
まあそういった意味でのダメージは少ないかもしれないですけど、うん、まあとはいえね、それで例えばホビージャパンさんが日本語版とかいろいろこう出してくれてたのがこう縮小していったら、それはそれで
寂しいわ。
めっちゃ辛い。
それはあるかもしれないですね。
あるかもしれないですね。
やっぱり日本語版にするときにある一定数売れるものだったらやろうっていう時のその一定数が多分今までよりも審査が厳しくなるとかはあるかもしれないですね。
はい、ボードゲームカフェはカラオケとかボーリングみたいに浸透されてるとこまで行くってのはきついんですかね。
うーん、
ぶっちゃけ あの、お客さんの層ってどんな感じですか、そちらの。
そうですね、ことぶきぶっちゃけ駅から遠いんですよね。駅から遠くて、あ、地元人の常連客がほとんどで。
確かにそうなるな。
そう、新規開拓がどうなんかなって思うときはありますね。
実は、B カフェもそうなんですよ。あの、最初の頃っていうのは、まあ、物珍しさで来て、で、もちろんそこから常連って言っても、まあ、月に1、2回なんですよ、
うん。
で、常駐してる人たちっていうのは怖そうなんですよ。
はい、
で、そういう人たちがやっぱりいっぱいお金を落としてくれるっていうのがあるんですよね。僕も地方なんで。
え、ちょっと聞いていいですか、はい、非常に答えづらい質問になると思うんですけれども、はい、ボードゲームカフェの売り上げって、いわゆる、そのお店に滞在する費用と、はい、そこで注文する食事と、あとはそこでボードゲームもきっと売って
ます。あ、僕売ってないです。
売ってないですか。
売ってないですね。
あ、そうなんですね。あ、なるほど。あ、じゃあ本当に普通にお店にいる滞在費がもう飲食
で。そうです。
あ、そうなんですね。
はい、割合的に言うと、まあ僕別ぶっちゃけてもいいんで、あれですけど、プレイ料金とかで大体3分の2。で、3分の1が食。
あー、でも、あるな、3分の1も結構あるよ。
はい、っていう感じです。
じゃあもうウーロン茶だけでずっといられちゃ困るわけだ。
いや、でもそういう方もいますよ。で、そこで、まあ、プレイ料金ももちろんかかってるんで、その長くいればいるほど。で、まあ、一定の時間以上になったら固定額になるんで。っていう料金システムになってますね、うちは。
でもギリギリですよね、やっぱり。
ギリギリ。
でも。店長感もギリギリとは聞いてますね。
怖いわ。いや、めっちゃ怖い話やん。
今でだからギリギリやから、これがなだらかになったら。
まあ、でも、今なだらかになるんじゃなくて、もっとこう、復旧させてからなだらかになって、
そう、
放課後どこ行く？ボーニングカラオケ、もしくはボードゲームカフェ、ここにランクインできればいいんじゃないかなって。
そうなると大手資本入ってくるでしょうね。
ああ、そう。結局そうなっちゃう。
カラオケもだって、正直、防音の部屋とマイクあったら終わりみたいなとこあるじゃないですか。まあ、だって、電木と曲は借りてきてるわけじゃないですか。
はい、
ゲームカフェはゲーム置かないといけないですもんね。
そうなんですよね。
住みづらいとこもあるし。
でも、一つ、じゃあ、これ P 入るかどうかわかんないですけど、
はい、
あの、ホットペッパーに僕、はい、あの、広告出したんですよ。で、ホットペッパー結構高いんですよ。
まあ、高いですね。インクラッシャー、インクラッシャー。
好き。
リアルに高いぞ。
リアルに高いですよ。結構辛いじゃないですか。でも、まあ、ホットペッパーやぞと。で、まあ、大体割ったら、1日に、1人か2人増えたら、いいんすよ。元取れるんですよ。じゃあ、まあ、知らん人に知ってもらえるし、ええからって思って、蓋開けたら、初めの月、全然濃くって、そのまま赤がドーンってきて、おえーってなって。で、やっと2ヶ月目で、ちょろちょろってきだしたって
。
全然ペイできてなくて。
ホットペッパー見ましたよっていうお客さんが。
ホットペッパーを提示してくれる。
あー、なるほどね。
あ、そうです。それで分かるんです
。割引とか。
ただ、徐々には来てるんで、最終的にどうなるかで、ちょっと決めようかなって思ってて、あれ、6ヶ月契約なんですよ。
うわぁ、そうなんですか。初期費用ないんですか。
え、
初期費用。
ないです、ないです。
じゃあ、
だからその、全部まとめて、
わー、大変。
それ、でもまあ、広告費と、最初の、その店の立ち上げの時に、だいぶ、あの、安くできたんで、その分広告費に当てようっていう話は、アタック君として、あの、その店長としてたんですよ。まあ、徐々に上がってきてるんで、最終的にどうなるかな
っていう。うわー、もう怖い、もうやめよう、この話。怖い。長い、長い。ピットペッパーね。
ちょっと女子会クーポンみたいなのつけたらどうですか。
一応いろんなこと、いろんなクーポンはつけてるんですよね。それこそホットペッパーの担当の方にも言われて、女子安くなるクーポンとか、結構向こうの方もいろいろやってくださってるんで、いろいろ今手探りで。
なんかやっぱり幹事、飲み会の幹事とかをやる人が手に取るイメージだなっていうのがあったんで。
はぁ、もう次行こう。
はい。
行きましょう。はい、じゃあ続いての質問。
怖い話。
怖い話じゃないよ。怖い話したいの？
怖い話が一個だけあって。
はい、怖い、お、幽霊か、なんだ？
子供だし。
ほら、確かに。
ゲームが楽しくないっていう、
はいはい、
要は、さっきもちょっと出た話で、さっきの話っていうのは、単純にインストの仕方が間違ってたとか、
はいはい、
あとはその、軽ゲーが好きなのに重ゲーをやらされたとか、まあそういうのはあるけれども、それとは別に、あの完全にゲームに罪はないけれども楽しいはずのゲーム会が例えば一人残念な人が来てしまったことによって悲しい思い出になってしまうとか
誰のこと言って
んだ。僕この前ちょっと一旦はもう遊ばないっていうのを売ろうと思っていろいろこれとこれ売るっていう形で結局売ったんですよ。売ったんだけどその時のやっぱ判断基準っていうのが買うまではすごい欲しかったとか面白いって聞いてたとかでも例えばたまたま開けたオープン会で
なんかそういう残念な人と遊んでしまったがために、なんかそのゲームにその嫌な記憶が紐付けられてしまって、なんかこのゲームも持ってる所有欲が薄れてしまったとか、逆に、
そこまで？
そんな、俺はある。逆に楽しい思い出がボドゲー旅行とか行って、なんかみんなで遊んだあのゲーム超楽しかったなってあると、全然普段だったら買うようなタイプじゃないけど、買っちゃったりとか、そういうのはあるんで、だから、なんかそれぐらいゲームに責任はないのに、なんか嫌な気持ちになってしまうアクシデント、まあ、あれな人が来るとかもあるけど、
例えば、あれが、あれが何かわかんない。あれってなんだ？
例えば仮に、今、エアコンが全然ついてない時に、ずっとやりたかった、例えば3時間級の重げを初めてできたって時、楽しかったとかって記憶も残ると思うけど、ずっと寒くて辛かったみたいな記憶も残る。
まあまあまあまあ。
そういうこと。
マジかよ。
え、その人のせいでしょ、空調ちょっと
人じゃないよ。
そういう、なんかゲームに責任はないところで、せっかくの楽しいはずの思い出が楽しくなくなってしまうのは、怖いよなっていう。
ああ、わかるわかる。あの、ゲームを愛するがゆえにね。
そうそうそうそう。
なんかあれですよね、めっちゃお腹空いてる時に食べた焼きそばがめっちゃ美味しくて、
美味しかったっていう。
大好物になるっていう、そういうことですね。
そういうことです、
ね。もうだからディアスピールの焼きそばってめっちゃ売れるっていうね。
楽しい思い出。
マリーさん、基本的に庶民派すぎるだろ。あー、ちょっと好感度高いですね。いやー、でもそれで言ったらどうでしょうね。だからそれは確かに怖いけど、もう一回遊べばいいんじゃない？
一回ちょっと嫌なイメージついちゃうと、遊びたくない。別に他にもゲームはいっぱいあるから。
人狼とかだとなんかよくありそうだな。
それ
は初めて人狼って話題になってるからって言って初めての女性が行ったらもうガチ勢がいて。それでもうやらないとか、なんか普通にありそうですよね。
ついてこないにすごい推理が始まっちゃって。専門用語を使うとね、しんどいです
よ
ね。
あとは勝ちに対する貪欲さみたいなのの差は結構ありますよね。人狼以外でも、僕なんかさっきのインストもそうなんですけど、勝っても負けても、まあ勝ったら嬉しいけど負けてもあんまりなんとも思わないんですけど、やっぱすごい勝ちにこだわる人とかの同卓になった時に、やっぱそのゲームの印象が、あ、勝ちにこだわる人がいるとこのゲームダメだなみたいな
感じに、なんかもう早く終わんねえかなこのゲームってなりますよね。
いや、まあそんな怖い話、ね、ちょっと長いから、はい、ここら辺でいい辺で、
は
い、はい、じゃあ続いてのお話どなたかありますか。
はい、じゃあベタなやつでいいですか。
お父さん
のやつで、はい、はい、まあボードゲームを買う時の判断について。で、僕はボードゲームめちゃくちゃ買う方ではないんですけど、基本的にやってからしか買わないんですよ、ね。やって面白かったら買うっていう風にしてて、でも皆さんの中で別にやらずに買うものもあったりすると思うんですけれども、はい、まあどっち派ですか、どっちが多いですかっていうのと、あとやらずに買うときは何を基準に買ってるのかっていうのはちょっと気になるんです
よ、ね。確かに気になる。確かにそうですね。これはちょっとじゃあヤツさんどうですか。
自分はですね、まあゲーム棚見てますと、
はい、
調べるか。
あ、ゲーム棚っていうのはそのショップの
ショップのところで見たいとか、知らないゲーム基本的に。やっぱコラボ度合いちょっとあって、
あ、ありがとうございます。
そう、あのゲーム面白いって言ったらこれかこれなんだなとか言って、よしことか言って、
あーなるほどね。
結局
情報ね、
そう、うん、情報で買っちゃう時がほとんどかもしれないですね。
確かにそれはある。
あと見たことないフレーバーだなとか、そういうのもちょっと見たりとか、
うん、
あとこれうち株だないみたいな、そういうとこですかね。
うーん、それで言うと、じゃあそのね、親元を引っ張って私だとすると、はい、ぶっちゃけ例えばその欲しいゲーム、まあ、めちゃくちゃあるじゃないですか、まあ、っていうかもう言わなきゃいけないけどホビーじゃ出しすぎだよどれ買えばいいんだよってなるんですけど、それは嬉しいことなんですけど、信頼してる人が、あの、先んじて海外版を輸入して買っててそれをもうなんかいい感じで書いてくれてるとか評価とか見て、で一個だけ見るとやっぱり良くないんですよね。個人の、あの、主観でしかない場合があるんで、いくつもそういった自分の信用できる人を置いといて、でこの人は6点この人は8点って言ってるから買おうかなとか、っていう、あと逆もあります。自分に全然合わない人が2点みたいなことを言ってる時に買おうってあるっていうのもあるし、それとは別でメンバーですかね、誰と遊ぼうって考えますね。で、どういった風に受け取ってもらえるかっていうので買う基準考えます。例えばタタラバと森ね、はい、ホビージャパンさんから出ましたけど、あれやっぱコンポーネントが素晴らしいですよね。ああいったものを例えば出したって想像した時に、やだ可愛いって言ってくれるなっていうメンバーが想像できた瞬間にもう落ちてましたね。だからもうぶっちゃけゲーム性なんか見てなかったそういうやっぱアナログゲームならではのどういう感触で誰が受け止めるかっていうのを吸収するってところは判断基準として大きいですね。 うん、他どうですか、そのそういった意見では。
僕もあのメンバーですね、はい、やっぱりあの買うときにメンバーの顔をちょっと思い浮かべて、うんうん、僕あの、まあ、結構人狼とかやったりするんで、はい、人狼勢 そのボドゲー仲間が多くてですね、うんうん、疑心暗鬼とか、うん、裏切り凶暴とか、うん、なんかそういう戦略とか推理、そういったのを売りにしているようなゲームは結構買いがちですね、うん、
あ、ジャンルとしても、
はい、
うん、やっぱ気に入ってもらえますもんね、はい、確定してますもんね、
はい、
うん、そうか、
あのね、パケ裏の展開ですね。
え、
あれで決めるんですか。
あれはね、いや結構みんな無意識のうちにあれで決めてると思ってて、あれの見せ方ってめっちゃ大事やなと思って。
なるほど。
要はあれでやってる人って何が入ってて、あ、こういう感じかっていうのが雰囲気でなんとなく分かる
わ。あるある、謎の塔が入ってたら買うよね。
そう、ここにダイス入れるので買うんだもん。あれ、あっこう結構見ます、
ね、パーテーションついてるだけで面白そうって買って思った、うん、
あとはパケですね。
なるほど、
テーマ、ね、テーマと
イラスト、
あ、うん、やっぱジャケ買い、
高見さんは、
ジャケ買い、
ジャケ買い、それなんでみんなに受けそうとかなんですか。
いや、もう単純に自分が所有していたいっていう、自分の場合だと海とかリゾートっていうテーマがすごい大好きだから、うんうん、やっぱりそういう青い綺麗なんか青い海の絵とか書いてあると欲しくなったり。
あれでもそれで言ったら高見さんなんか一緒にエッセン行った時に、うん、まあ、一緒に練り歩いたわけですよ、うん、で、ね、やっぱ一緒に買ってったんですけど、うん、ちょ待って、これすげえジャケット気になるからさ、ちょっと見ていいって、ジャケット見て、買う、これ買うつって、あ、こっちのジャケットもいいなって、もうなんか服屋に行ったのかっていうぐらい、
完全にね、もちろん情報も見てるけど、そこまでせいぜいワーカープレイスメントが割と好きで、招待とかちょっと苦手とか、それぐらいであんまり好き嫌いがそこまで激しい方じゃないんで、うん、あとはやっぱりテーマ、逆にエルフとかゴブリンとか、うん、ファンタジーの種族がいっぱい出てくるのだと遊んで面白くても別に所有したいとは思わないみたいな、
逆なんだ
のはある、持っていたいかどうかっていうのと遊びたいっていうのはまた別かな。
確かに高見さんが買ったやつ、うん、基本おしゃれでしたよね。
可愛いのとかどうしてもね惹かれてしまう。
あー、なるほどね。大門さんどうですか。
僕やらないと買わない。
あれ、宇藤さんとか、ね、ここまで来て、
あ、ここまで来て流れが
変わりました。
やらないと買わない、
うん、やらないと買わないってなったら、だって遊べる環境があるってこと
です。あ、だからそういう時にゲームカフェ行くんですよ。
なるほど、
はい、いいね。ゲームカフェ行く理由は、あのやりたいゲーム見つけた時に行くんですね。
あ、
情報を見てて、あ、このゲーム面白そう、このゲーム面白そうっていうのが溜まってきたら、うん、もうみんなで行く。
わー、近くにある人は羨ましいな。
で、行ってみて一緒にやってメンバーともう一回やりたかったら当然買うし、うん、
なるほど。
その時やっぱ買う時の基準はそれですよね。で、やらずに買うこともたまにあるんですけど、それはもう対象取ったやつとか、
お墨付きってやつ。
え、そうですね。それはもう勉強？
いや、勉強もあるけど、まあ面白いから対象取ってるはずだしみたいな。で、もう理由があって、そのインストしてほしいんですよね、僕は。説明書読みたくない。
うわ
で、理由があって、僕、初めにボードゲームハマって、カタンやって、で、次にやったのが、いろいろ情報調べて、アグリコラっていうのがずっとすごいところで1位になってるみたいな。で、説明書があれめっちゃ辛いんですよ。
まあ辛い、ね。
誰も教えてくれる人いないところで、一人でずーっとアグリコの説明書読んで、一人で並べてずーっとやってて、あれがしんどすぎたんで。そう。で、何回もルール間違って、こう、どんどん訂正されるみたいな感じで。
それ、はい、それではポッドキャストできないですね。
いや、できないと思います。
たぶん、そこの差ありますよ。ポッドキャストだと、新作をいち早くやっぱり
やらないといけない。
僕とかそこまで新作に早くやりたいっていう意欲がそこまでないから。
そうなんですか。ぶっちゃけ仕事ではやらないんですか。
あ、仕事でやります。なんで会社にして、
ね、
会社でやる場所があるっていうのはまずでかい。
それも羨ましいけどね。
羨ましい。
そうですね。
なるほど。やっぱそれは他の方が買ってきてくれるっていうのはあるんですか。まあ、会社として仕入れる。
会社として仕入れたものをデモプレイして、これを輸入版で、要するにあの日本語ルールだけをつけている形にするのか、ちゃんと日本化するのかみたいな時に、まあ、基本的に決めるのは僕じゃなくて、あの相田さんという方がいらっしゃるんですけれども、
ね、
まあ、意見を求められたりとかすることはよくあるので、試しにやってみましょうみたいなのはちょくちょくありますね。
そうですね。ね、でも売ってる側なんだから買えよって
思う。いや、ほんま実際そうなんですよ、
消費しろよ。経済回そうぜ。
いや、でもゲームマーケットだからほんまもう何日もやってほしいんですよね。
まあまあ。
全部嘘、僕全部座ってやっていきたいですもん。
あー、わかるわかる。
で、作者さんいるから、どうしてこれ作ったかまで聞きながらプレイしたい
です。そうですね。そうなんですよ。ホラーボードも結局インタビューするんですけど、
はい、
後手なんですよね、絶対に。あー、買ってなかったけど、あのゲームこんな気持ちで作ってたんだって聞く側になっちゃうでしょ、はい、リスナーは。で、もう手に入んないみたいな 感はあるから、やっぱこれはもう経済的にもっと盛り上げてもっともっと買ってくれるっていう状況を作りたいっていうのはホラボドとしてはあるんですよ。でこういうやつさんのようにそのホラボド聞いたから買ったって言ってくれるとしめしめって思いますね。はい、ありがとうございます。はい、こんな感じで大丈夫でしょうか。
はい、ありがとうございます、
はい、では続いて質問したい方。
はい
はい、高見さん。
めちゃくちゃ月並みでごめんなさい。はい、インスト、各自のインストについて、うん、もうボドゲの話題っていうと多分インストの話定番だと思うんですけど、
うん、
この話は多分もういくらでもどんどん新しいやり方とか出てくるんで、
はい、
ちょっと今回も皆さんのインストのやり方とか考え方とかをこういうとこ工夫してるとか、
うん、ああなるほどね。
そういうの
じゃあ今回は新しく来てくださった面々に聞いてみましょう。
え、お願いします。
うん、じゃあダイモンさんいいんじゃないですか。
インストですか。
はい。
ゲームの説明じゃなくて。ゲームの面白いところを説明する、
まあまあ、含めてですね。
含めてそれも、面白さまで伝える人もいれば、はい、ルールだけを教えてやってる側が、あ、これはいかにこうするゲームなんだって分からせるタイプの人もいるじゃないですか。
はいはいはい、はい、いや僕説明しちゃうタイプですね。
なるほど、
うん、完全に全部言う
全部じゃないですけど、うん、このゲームは結局その正体がわからないのにこうやってカードを交換するところが面白いんだよっていうのとか、
ね、ようやくしたものを、
う
ん、
そうですね、ようやくで、
うんうんうん、
どこがこのゲームの面白いところかって言わないと説明受けて面白さはわからないままそのゲーム終わっちゃう人もいる。
それどのタイミングで言います？
うん、タイミング、いや一番初めのインストでも言っちゃいます。
そうなんだ、は
い、
出だしで
出だしで中身まであのコツまでは言わないですよ。例えば、はい、ドミニオンでこのカードこのカードの型強いとかそんなのは言わないんですけど、はい、ドミニオンというのはこうなんか手札のお金の量を増やしていって、うん、みたいなところ、うん、そこを目指すゲームだよぐらいは言います。
なるほどね、はい、遊びどころを教える、
遊びどころを教える方が多いですね、
うん、なるほど、
うん、
あ、お父さん。
あ、はい、お父です。自分も比較的近いんですけど、僕多分多少コツも言うときありますね。例えばやっぱりゲーム終わった後にいい印象で終わってほしいと、
うんうん、
で、あるゲームである建物があったとして、建ててもいいし建てなくてもいいけど、まあ大体これとか 3,4 ターン目ぐらいまで立つと価値あるけど、それ以降だと価値薄れますねぐらいのことは僕は言いますね。でも別にその後別にその人が5ターン目に立つときは立ててもいいわけだし、
うとうさん言うわ。
僕はそういうの
言うんですよ。思い出した。そうや、うとうさんと遊んでた時言ってた。
確かに、言ってました。さっきも
僕はさっきも言ったんですよ ね、はい、ね。で、なんかみんながある程度 あとちょっとで勝つためにとか比較的近い位置に行って終わった方が、まあ、いい印象を持ってもらえるかなっていうところで、僕はそういうのはちょこちょこ言う方で。
最初？途中？
結構最初のその一個一個の説明をするときに言いますね。
言ってますね。
私も言うかも。
難しいですね。なんか言わなくても、もうみんな、例えばレベル的にみんな気づく人だったりとか、逆にゲームのルール上そこら辺がちゃんとわかるように作ってあればいいんですけど、あるものが毎ターンカード1枚引けるみたいなのがあって、それぐらいだとなんとなく想像つくんですけど、よく難しい効果だったりすると、果たしてそれが最終的に強いのか弱いのか分かんなくて、もうそれ立てた人が最初に勝っちゃうみたいなゲームとかもあると思うんですよ ね、
まあ、
ね。で、これ最後まで行くのに1個はないと大分きつい思いしますよぐらいのこととかは、そういうのがあれば僕は言っちゃう方ですね。
あ、それどうして言うんですか。
じゃないと最後の方にものすごいもう差ができてしまう、プレイヤーごとに。で、結局1人が独走してて終わるみたいな、なんかあんまりその状況にならない方がいいかなって。
いや、分かる方がいい
と思うんですね。逆に1回やればそれぐらい分かるぐらいの簡単なものだったら、まあ言ってもいいかなと僕は思ってます。
私は最初に聞いちゃいますね。ハウトゥーというか、コツみたいな、もし聞きたかったら言うよって言って、で、私たちは大丈夫ってなったら言いませんし、
うんうんうん、
で、それで教えてってなったら気づける範囲で、
うんうん、
すごいやらなきゃ気づかない範囲は絶対言わないんですけど、
うんうん、
ちょっと遊んだらすぐ気づくようなポイントは先に言っちゃうみたいなのはしますね。その方がやっぱスムーズなんですよね。兆候も防げるってとこもあるんで、確かに確かに。バリーさんはどうですか。
僕はもう、なんですか、迷ったら言わないですね。
あら。
結構ドラマとか映画とかでもそうですけど、
はい、
1回見た時と、
うん、
2回見た時と、うん、3回見た時なんか違ったりとかするじゃないですか、
はいはいはい、
それを全部プレイしてほしいというか、
うん、
まあ、言ってしまったらもう気づいてしまうじゃないですか。
うん、
1回やって2回やって3回やって、まあ、2回目で気づく人もいれば10回やって気づく人もいるじゃないですか、
はいはい、
そこで気づいてほしいっていう、
まあ、だから何度も遊んでほしいんだ。
なるほどね。
はい、
多分自分が最近一番インストする場所はゲームマーケットだったりとかのデモプレイとかで、やっぱりその商売としてインストしてることが多くて、
う
ん、買ってもらいたいっていうのがあるから、
ね、
いい印象を持って終わってほしいっていうのがあるから、
ね、
楽しい思い出
がありますよね。
で、自分そういうプラスアルファでちょっと心がけてることとしては、
うん、
ワクワクさせる、聞いてる人を、まあ、ゲーム始まる前からフレーバーだったり、こんな作者が作ったんだよとか、そういうなんか、こんな賞を取ってるんだよとか、そういうこれが聞く人をワクワクさせる、
うん、
で、このゲームにちょっと興味を引いてもらう、そうすること ことで、そっから自分がそのゲームに対する説明が耳に入ってくれてると思うんですよね。
そうですね。
そう、興味引いてくれて、それをちょっと心がけてるかなって。
うん、自分は。それもさっきのダイモンさんもそうですよね。これ対象取ったゲームでって紹介されたら、もうちょっと気になるんですけど、
そうなんですよね。それは自分もインストするとき絶対言います
ね。あ、やっぱり。
このゲームがどういう位置づけかみたいな。
それは確かに。そうやって聞く耳を持つっていう出だしの準備段階は、インストのコツとしては確かに大きいですね。いや、でもこれで言ったらですよ、鈴田さんなんかオーナーですから、当然ね、百戦錬磨のインストラクターですよね。
あのね、結構僕ね、同じことを結構何回も言うようにしてるんですよ。同じことっていうのは全体の流れを言うんですよね。で、一個ずつパーツ言っていくじゃないですか。
はい、
で、パーツの途中でもう一回全体の流れの今ここだよっていうのを言うんですよ。
あー、なるほどなるほど。
今回言うと、ここがこうぐらいここですって言って、で最後まで行って、また全体の流れっていう。だから全体の流れをいかに把握してもらうか。いきなりパーツの説明しちゃう人がいるんですけど、全体の流れの中で今ここだよ。全体の流れの中で今ここだよっていうのを言うようにするのと、勝利条件を最初に言うっていうのも。
あ、私それだったらちょっと近いけど、指さす。説明書も直接その今説明してる人に見せて、今これをここに置いたらこうだよって、もう指でちょっとしたジェスチャーをやるんですよ。で、そうすると、あ、その今のどの段階かってもわかるし、実際どう動かすかっていうのも目でわかるんで、耳だけじゃなくて目でも伝えるっていうのはいいですよね。
あと一言だけ、一番最初にデザイナーのどうでもいいことを言うんですよ。
あ、スブタさん好きね、それね。
例えば、クニツヤのゲームだったら、これ、ライナークニツヤっていうデザイナーがいて、すごいいろんなゲームを作ってるんだよっていうことを言うとか、そういったことを言うように。
じゃあ、北条棟梁さんを紹介するとき、なんて言うんですか？
これ、関西で変なゲームばっかり作ってる。めちゃなんですけど、
でも興味出るな、興味出るわ。
世界に羽ばたいたすごい人がいて、そのゲームの元祖ですよ、みたいな。
興味出る出る。人が見えてくると、そのデザイナーごと好きになってくれればね、より次のもね、同じデザイナーでってやりやすいですからね。
そう。ああ、
てな感じですね、高見さんね。いやー、皆さんいろいろ工夫されてるようで、まあでも正解なんかないんですけどね。
そうですね。
一番はもうその人に会ったっていうやつがね。
で、みんなが楽しんでくれるのが、それは正解ですよね。
そうですね。ただ、インストの途中でもういいから一回やってみようぜっていうやつは、芝居ていいと思います。
わかる。
いますね。
めっちゃいますね。
あれが一番腹立つんですね。はい、じゃあ、続いての質問何かありますか？
じゃあ。
お、スプタさん。
僕、ここ来てから質問考えようかなって思ってたんですけど。
よっしゃー、まあ、これ。
ホービージャパンさんが、ね、
来たぞ。
いらっしゃるんで。
いいぞ。
まあ言ったら、これ、役職とか言っても大丈夫
役職は、はい、大丈夫です。
はい、ゲーム開発課第4制作チームプロデューサー、宇藤さんの一日っていうのを知りたい。
出たー、知りたい。
なるほど。
まあ、僕も言ったら SNE で働いてるんですけど、他のゲーム会社の中全くわからないんですよ。
これすごい。
うちも結構特殊な会社。
まあそうでしょうね。
デザイナー集団みたいなのもあるんで。
ほぼヤクザですからね。なんやわれー言うて。
俺、ね、気になる。アクラテさんもどんなのかわかんないですし、どう、まあ言える範囲で、
はい、
出社してからどういうことしてるのかな。
そうですね。まあ一日となると当然日によってやってることは違うというのは当然あるんですけれども、まあよくあるものを羅列していくと、うちの場合は、実はゲーム開発課と輸入ゲーム課っていう別に2つありまして、輸入ゲーム課の方が、まあボードゲームを主に扱っている。
はい、
まあでもそんなに大きい会社じゃないんで、自分がそっちのヘルプをしたりすることも当然あります。
そうなんだ。
で、今回は、その、まあゲーム開発課の方が僕はメインなんで、ゲーム開発課はオリジナルというより他社の IP を使ったりとか、例えば今発売されているもので、ファイナルファンタジートリーディングカードゲームっていうのが今、またリメイクで全世界に出したりしてるんですけど、これはスクエニさんと一緒にやってたり、あとアプリのゲームだったりとかで、ウォーブブレインズっていうタカルトミーさんから出ているもの、トリーディングカードゲームでウィクロスがあったり、ここはタカルトミーだったりしてるんですけれども、その他社さんとやるものがあったりするんで、なので今新規のやつでやってるやつがあったりとかして、でそういう、まあタスさんとのやり取りをやったりするんですけど、そのやり取りの中には例えば自分でゲームを作るケースもあれば、絵の管理とかで自分の社内のデザイナーのさんにお願いしたやつが上がってきて、それを他社さんにこれでどうですかって言ってこうこうこうってきて、じゃあまたこれやってくださいっていう、いわゆるそのつなぎの役みたいなことをやることもあれば、あと今ホビージャパンはオリジナルのボードゲームも結構いろいろ作ろうとしてるんですよね。まあ先ほど上がったそのタタラバトモリも、タタラバトモリに関しては大阪の田中心さんが、元ベースを作っていて、それをうちの方で一旦引き取ってルールとかをいろいろちょっとアレンジしたり、バランス調整をしたりして、で発売を販売をしてい
く。じゃあゲーム制作部。
そうですね。はい。っていう風にやっていて、で、願わくば、もう、海外に進出して、願わくば、商談が取れたらな、みたいなのを、もちろん願いながら。
いや、 そんなんやっても武藤さんエッセン行ってるじゃないですか。
はい。
ちゃんと仕事で、ね、スクエニブースいましたよね。
はい、そうですね。
私ずっとね、横から見てたんですよ。で、武藤さん出てくるのずっと待ってたんですよ。気づいてました？
わ、全くわからない。
で、武藤さん出てきたらインタビュー撮ったろうと思ったのに、全然出てこなかった。
でも、あの日一応スクエニブースにいたんですけど、ほとんどゲームやってました。
ああ、そうですよね。
メインが視察だったんですよね。
そうですよね。
はい。なので、いろいろやらせていただいたんですけど、なので、まあ、一応今は他社とのそういうやり取りがあったり、あと自分でゲームを作ったり、あとそういうオリジナルのものを作ってるんで、そこの調整先を行ったり。で、カードゲームとかもやってるんで、カードゲームの、まあ、カード考えたり、それをみんなで調整したり、そこら辺ですね。で、たまにボードゲームとかで、ちょっとこれ一回やってみませんって言われて、やってみて意見を言ったり、そういうところですかね。ちなみに、黒田さんはどのように
？僕もまた変な感じで、SNE ってもともとは、最近、だからボードゲームを作り始めたんですよね。ここ3年ぐらいで作り始めたんです。で、僕が入社しても1年ちょいぐらいなんですけど、僕が主にやってるのは、結構いろいろやらされるんですよ。
される。やらされる。
そもそも SNE は TRPG やってますし、TCG もちょっとやってますし、で、まあ、ボードゲームの制作もやってます。で、まあ、雑誌への、まあ、記事の投稿もやってて、で僕が主にやってるのが、物流ですね、
うん。
物流やってる、ゲーム制作の指示やってる、動画とか、そういう宣伝、あのニコ生とかの、あれやってる、まあ、ゲームマーケットのとか、そういうイベントの管理やってる、っていう、
めっちゃやってるやん。
ボードゲーム全般やらされる。
ヤクザやな
ぁ。ありがたいですよ、めっちゃ。
いや、でも楽しんでるんですよね、本人は、ね。
それはめっちゃ楽しいんですよ。で、まあ言ったら、他の人間は何やってるかっていうと、まあ翻訳やりつつ、
はいはい、
海外とのメールのやり取りをやりつつ、
わわわわ
SNE のを、まあ、海外に逆に出したりとかしてるんでっていう、だから一人がいろんなことしてるんですよ。
すごい、うんうん、昔ながらだね。
そうだ
ね。縦割りじゃね。
全然システム化されてなくって、
そうね。
急にこれやってっていうそんな感じの会社なん
で、う
ん、
まあまあ、でももうホビージャパンも近いような感じですね。自分も英語の今作ってるゲームのルール英訳するときはもう全部自分でやったりとかしますし、でそれをチェックしてもらうみたいな。
武藤さん前職私知ってるっていうか前職の時から遊んでるメンバーだったんですけど、全然違うでしょ。そしたら
そうですね、
全く違う職種ですよね。
一応もともとバンダイナムコに勤めていて、ね、デジタルゲームをずっと作っていて、
そうなんですね。
入ったきっかけももともとソウルキャリバーっていう格闘ゲームやってて、はいはい、それがまあいくつか全国大会があったうちのしょぼいやつを優勝して、そこの時にいろいろつながりができた人に誘われて、キャリバー作ろうよって言われて入ったのが最初。
そうだったんですね。優勝してみるもんや。
簡単にできるみたいな。
優勝しよう。
優勝しよう。本当にもうすべてゲームから始まって今に至るみたいな、もう本当ゲーム作りの人生です、
ね。確かに、
うん。なんかアナログゲーム会社で働いてる人の経緯って変な人多くない
？多いですね。
多いですね。
多いんですよ。
めっちゃ限りね、多いよ、ね。
聞く限り。
リクナビとかから絶対募集してない。
絶対募集してない。
そうか、そうだ、確かにそうだ。だからそういうところからハンティングされてるっていうのはやっぱあるんですよね。はぁ。
ダメとさん、面白い話を。
あ、いえいえ、こちらこそ。
流せるのか、これ。はい、じゃあ続いて、バリーさん、なんかないですか？
はい。もうなんかもうほんとちっちゃい疑問なんですけど、はい、ゲームマーケットで、まぁ、例えば、ゲームマ特価で、
うん、
例えば2200円を2000円にしますとか、うんうん、だったらわかるんですけど、よく原価割れしてるだろって、明らかに。
あ
っていう、あれで反復してる人いるじゃないですか。まあでも、本当に、一回のあれで、なんかもう人騒ぐいるかいないかぐらいだとは思うんですけども、
うん、
そういうのを皆さんどういう印象とか、
え、なになに、うん、バリーさん的には、それは疑問なんですか、はい、それとも、はい、おいおい、マジかよ、ふざけんなよっていう話なんですか。
僕は、正直、なんか、おいおい、マジかよ、ふざけんなよ、派なんですけども、みんな的にどう思うのかなって。
まあまあ、
はい。いや、まあ、ふざけんなよまでは、あれなんですけども。
こう、生活してるタイプの人がいるんですよね。要は、その、うん、みんなからしたら単純に反復して、趣味の一環でやってるんですけど、うん、本当にそれで暮らしてる、うん、まあ、大門さんもね、そういう事業としてやってるんで大きいと思いますけど、うん、まあね、そういう人からしたら、もうそんなんもう、本当にめちゃくちゃ困るものですよね。商品価値落としていることにもつながっちゃうので、ただ私は消費者としてはありがたいとは思っちゃうのもやっぱ当然あるので、他の方の意見がいいかな。じゃあやっぱりここは大門さん。
いやー、それはもう価格下がるときですよね。
やっぱ価格ね、やっぱ頑張ってね、今回出されてるものに関しても、
そうですね。
なんとかしてるのに。
で、結構その500円で売ってるゲームとかあるじゃないですか。はい、ゲームマーケット。あれ面白かったりするんですよね、やっぱり。
そう。
すんごい面白いんですよ。ああいうゲームの中にも。 そうなるとこう2000円で同じ箱のサイズでねカード30枚ぐらいでとかはどうなってくるんやっていうのは思うんで、
う
ん、
そうですね、でもやっぱ趣味でやってるからなぁ、咎めれはしないんですね、
うん、そうですね、まあでもある意味それがゲームマーケットのいいところかもしれないですし、
そうそうそう、
商業化されてない、
だそういうのをホビジャーとかアークライトさんがキャッチして、うん、お金は上がっちゃうけど、うん、よりそのグレードのアップしたコンポーネントとかで販売するとかっていうのはやっぱまた嬉しいところなんですよね、でも500円まあありますね、
自分500円とは言わないですけど、うん、800円のゲームを販布します、
あら、
そうなんですね、自分ファクトリーっていう一応ゲームまあ、あのジップロックに入れたゲームを販布するんですが、うん、あれそれを売るのもですね、自分前回ちょっとそこそこまともなゲーム売ったんですね、1200円、500円ぐらい、
それでも安いですよ、
そう、でそれを限定12個で売って6個しか売れないっていうでそれでして、つまりもう遊んでもらう以前の話ってもう自分の名前売るどころか知って知らないですか、となるとどうしたらいいって、まず皆さんの手元に届くには、
はいはいはいは
い、面白いゲームを作るけど、面白いゲームを作ったところで告知だか、口コミだか、それすらもう自分のアカウントは薄い、自分のツイッターとかそういうの薄い、ってなるとどうしたら売るって言ったら、いかに安く、いかに手頃に手に入れてもらう、そして今手頃にこう手に入った人たちがどんなやつが作ったんだ、あそこのサークルなんだっていうことで自分を知ってもらいたい切実
そういうのあるんだ、まず知ってもらうために赤になっちゃうけど、それで広げてからを満を持して次出すのは本気のやつをババンとね、ちょっとお値段上がるけどどうやっていうのを出したいっていう、まあ2回3回に分けての戦略あるのかもしれない、
でも安いサークルって見られる可能性もありますよね、それ。
そう
どうなんですかね、私はねちょっと逆もあって、はい、安いと買わないです。
あ、そうなんですね、
はい、や例えばちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど、ボードゲーム界であまりにも安すぎるとあんま民度高くないんじゃないかというか、
わかる、
あのちょっと3000円ぐらいのボードゲーム界とかあるんですけど、うんうん、やっぱ行くとメンツが全然違うし、うん、ちょっとちゃんとしてたりするんですよね、とかっていう風なのと一緒で、あまりにも安すぎるとこいつ本気で作ってねえんじゃねえかとか、コンポーネントが実は荒いんじゃないかなとか思っちゃったりして、まあ、結局わかんないですけど、いいかなってなっちゃうのもあるんで、安ければ正解っていうのでもない人もいますよね、ただライト層は安ければ安いほどそれは手に取りやすいのはあるし、かつでもボックスは欲しいっていう身勝手なあれもあるんですよね、ジップロックだと買わないっていう、
安っちいっすもんね、
そうなんですよ、ゲームがいくら面白くてもね、やっぱそういうユニパック的なものだと買わないっていう、ほらここの高見さんもね
でも同人って実際輸入ゲーム以上に所有欲が購入の動機の占めるウェイトって大きいと思うんですよ、やっぱテーマとかも日本人ならではとかで、作ってみたみたいな、今まで見たこんなテーマのゲーム見たことないみたいなものもいろいろあるじゃないですか、そうすると俺こんなの持ってるんだぜ、特に市場で正式に出回ってるわけじゃないんで、本当に掘り出し物見つけた嬉しいみたいな感じになると、やっぱりより所有欲っていうのが
ありますね、確かにね、
刺激されるっていう意味ではやっぱり普通の輸入ゲーム以上にデザインは
気にする
のかなっていう、箱とか
あグラフィック
ジップロックよりは箱とかの方がいいしってい
う、なんですよね、でも今バリーさんが出したのはおそらくボックスもあって、 でちゃんとしてて自分が作ってるとこと同じようなんで出してるのに、あれ明らかに原価割れしてるってやつ
ですね、あそういうことか、その流れとしてはやっぱり最初嬉しいですよね、僕らも、でも結果的にそれでこの価格じゃないと売れないんだってなって、作るのがしんどくなっていくと体力ないところから
そう
作れなくなります
よね、一人だけじゃないんですよ、みんながそれの意識持っちゃって、どんどんどんどんね下に行っちゃうんですよ、
そうで結果的に出回るゲームが少なくなるんだったらそれは逆に悲しいですよね、
そう
ね、だからそこのバランス
なんすか、ね、どうなのかな、どうなのかな、これはでもグループ SNE 的にもあるんじゃないですか、やっぱりすごい安価なものから結構ちゃんとどっしりしたものまで売ってるじゃないですか、
まあでもうち社長が安くしようとするんで結構安で出すんですよ
あれ社長安田さんで決まってるの、
う
ん、わそうなんや、大変だな、
例えば4500円とかのゲームとかは、はい、もう
ちょ待って声出てねえよ。
コンテンツがギュウギュウやのに4500円で売っちゃダメでしょ。
それそらしのびのこと言ってるやろ。
もうやばいっすよ、あれ3000円なんですけど。
そうですよね。
あのミープルめちゃめちゃ入ってるのに
間違えて売ったんじゃねえかみたいな。
まあでもまあ公募作品やしって言って、まあ、だから関西なんで、うん、いいのは当たり前で安くっていうのがあるんですよ、ね、だから社長もそれはあかんなって言いながら、
あかんな思ってない思ってないやろ。
その代わりネット上では安くなることはないんですよ。
はいはい、
ちゃんとその価格で流れてるんで。
ホビージャパンからしたらどういう目線なんですか。やっぱ同じようにゲームマーケットでね販売してる身もありますけど、それやっぱ視野に入ってこないのもあるんですか。
いや意外とやっぱ会社の他の仕事の利益とか収益に比べると、はい、ボードゲームで上げられる収益って本当、まあ、ぶっちゃけ高くしてるんですよ ね,
そうですよね。
で本当海外に出せないと話にならないっていう感じなんで、うん、今の価格設定はその儲けようということよりもまず手に取ってほしいけど、でもやっぱ安くすると、さっきトミさんの言った通り、うん、安くするとそのレベルのゲームという風に見て取られるので、うん、なので必ずしも安くしすぎることがいいわけではないと。
特に企業としてはそうですよね。
そうですね。このゲームはこれぐらいのものなんだっていう、でその中でなんかある程度低くして人に取ってもらえるようにっていう風に考えることはあります、
ね、どこにプライオリティを持たせるかですよね、
う
ん、
そうですね。
でもさっきヤスさんが言ったように、やまずは広げたいから安くするんだっていうのも当然あっていいし、まあ、海外を視野に入れた時にそういう手法を取るのもやっぱあるんで、あんまり安すぎるから叩くっていうのもそれはそれで、うんうん、いろんな事情あるなとは思うんですよね。
そうですね。まあ今そのすごく原価割りして出してる人は別にもう利益どうこうとかじゃなくて、
ただ
楽しくてやってるっていう人なんですよね。
うん、
で、まあ例えば当然皆さんご存知だと思いますけれども、うん、ラブレターとかはもともと500円で売られてて、それがあそこまで行って、やっぱそういうケースもあるから、多分そういうのを夢見てやってるっていう人も多分多くいるでしょうしね。
そのうち一人です。
ヤスさんがね、そのうちの一人であると、まあそんなとこですかね。はい。じゃあ、最後の質問になりますが、どなたかありますか。
逆になんかモミさんとかって今このメンバーに聞きたいことって
あるんですか。確かに、
うん、
聞いてみたいですね。
なんでタタラワと森にしたん。他にもいろいろあるやん。
あれは
うちにネイジョラというものがおりまして、う
ん、はいはいはい、
でまあ彼女がまあ関西、まあ京都出身なわけなんですけれども、うん、はい、そこでもともとまあ棚心さんというサークルと知り合いであったというのがあるんですけれども、うんうんうん、ただ実は彼女から、神戸のゲームマーケットに行った時に、いくつかこれどうですか、これどうですか、これどうですかっていくつか見せてもらったんですよ。
棚
心、
はいはい、
さん以外でも、うん、でその中でまずあのゲームはパッと見て、まずパッと見てやりたいと思いました。森をテーマにしてあって、木が立っていて、箱庭ゲームでっていうところで、うんうん、まずやりたいなと思ったのと、先ほど言った通り、海外に持ってけるなんぼと、うん、
はい、
なった時に、テーマが和であるっていうのは、結構大きいポイントだな
そうですね。
というふうに思いました。
大きい。
はい、うん。それで実際ゲームをやって、で当時のルールだとちょっとまだここはこう変えたいなという部分があったんで、
ね、うん、
はい、なので田中心さんにゲームは一旦こっちで預かっていろいろ調整してもいいですかって言ったら、うん、まあもちろんその変えたくない部分とかもあるので、うん、まあお互い話し合いながらやっていきましょうというところで許可をいただいた上で、まあ今の形になったというところですね。必ずしもうちの開発家だけで作って出すんだ、オリジナルこだわってるんだっていう感じではなくて、
うん、
まあいろいろあればいいかなというふうに思っているところはあります。でこういう人がいい、こういう人がダメというのはないんですけれども、うん、うちはそこのところに関しては買い切りでもできるし、ロイヤリティ制でもどっちでもやれるっていう
風
に
考え
て
ます。
今回どっちかというのは言わないんですけれども、うん、なので、うん、海外に行くことになったらロイヤリティ制はでかいですね。
あ、まあ、そうね。
国内のみだと多分あんまりそこに関しては大切かもしれないですし、うん、まあ例えばその初期でいくらでプラス何パーセントかの組み合わせみたいなものもあったりしますし、そこはもうその人と直接話し合って、うん、一番いい形でっていう感じ。
いやもう本当に国内じゃペイできないのはもう本当にね、どの市場においてもね、うん、ある。これはでかいです。
まあ、市場が15以上違いますからね。で、しかもボードゲームって当然、その、たくさん作れば作るほど単価が安くなるんで、うん、1000個作るのと1万個作るのでは全然単価違いますからね。
どっちが多いんですか、ロイヤリティと買い切り。
その、具体例としてある中で、どっちが多いのか。
まあ、大手のアークライトさんとか、ホビージャパンさんのゲーム、デザイナーさんから仕入れて売る場合って。
うちは今回は一つなんで、
まだその、
サクサクやったのは引っ込めなんで、うん、ちょっとそこは。
会社としてはどうなんですかね、どっちがやりやすいんでしょうね。
まあ、再販するたびにお金が発生するんで、作業があるっていうところの、若干のめんどくささはあるんですけれども、うちの場合は単純に、その人が希望する方にただ合わせる方
が、そうなんだよ。
確かに。
ね。
はい、なるほど。ですってよ。
うん。まあ、SNE の公募作品
そう、公募だからね。
うん、SNE の場合はね。もう選べるようになってる
んですよ。あ、そうなんですね。
賞金が、まあ、賞金で言うたら30万。
そうですよね。
まあ、額は提示してるんで、30万ですし、うん、ロイヤルティーになったら、うん、まあ、伏せときます、
ね。最近増えましたよね。その公募、テンゼイツさんもね、あのドイツ、ね、東京ドイツゲームショーとか、うん、まあ、あれニューゲームズオーダーさんですけど、ああいうのもやって。
楽しみだ。
まあ、そういったところのね、市場の広がり方とかも、それぞれ様々ありましたっていう話で長かったな。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよかったらテーマ持ち寄り会、私は好きなんで出ていただけたらいいなと思いますんでお願いします。じゃあ最後の挨拶して終わりますか。はい。はい、何でしたっけ、このくだりももう本当に何回やんねんこれ。もう言うよ、ちゃおちゃおって言うねん。ちゃおちゃおって終わんねん。終わんねんそれで。ええー、か。
音声でやったけどすごい動きをして
る。ええー、くよ、せーはい、せーの、ちゃおちゃお。